それじゃあ、今日のありがとうさんのテーマの例のお話を始めさせていただきます。時間としては7時55分までということで、今日は、小枝坂親王さんと宇奈良の聖地と、ゆいま教のお話なのか、ゆいま教そのものなのか分かりませんが、それと少し、木村紀明先生が大阪で有賀徹さんに質問するときのことについてちょっとお話されたやつを今日渡させてもらったやつにあるんで、ちょっとそれを紹介させてもらいます。有賀徹さんに質問するときのことについてで、木村先生に質問者が木村先生に質問するときもそうですし、有賀徹さんに質問というかお話をしていただく場合、その心構えをアドバイスいただけませんかということで、木村先生は、ありがとうさんのテープを聞いたりすると、皆さんからいろんな質問があって、それに答えていらっしゃるのね。悩み、苦しみだけの質問だと、ありがとうさんも自分を下げなきゃならないわけ。で、非常に疲れるのね。私はそういうことをいろいろやってきたからよくわかるんだけど、だから質問によって、そういう宇宙のこととか、神のこととか、そういう大きなスケールのことを聞くと、ありがとうさんも本来の自分のいる世界のものを話しすると、非常に光が高校を使えてくるのね。そして疲れも少ないわけ。それを本当はいっぱい聞かせてもらいたいの。ありがとうさんは非常に深い世界まで、深い世界まで行ってる人だから、宇宙の根源まで知っているのね。ただ、あの方は非常に謙虚だから、自分から話はしないのね。大きな話とか、そういう話を自分からしない。みんなの質問がその宇宙的なこと、スケールの大きなことを引き出す。もっと深いものを引き出すと思うのね。今までのただ質問に答えられる形と今よりテーマで話されるのとではなんかテープを聞いても波動が違うよね。二人が違うの。ただみんなのそれ人の意見だけを聞いているのは悩み事をいっぱい聞いているから、ありがとうさんもその波動に合わせてしまっているの。だから私たちも質問するには皆さんも祈りをいっぱいしてありがとうさんの高い世界のところをちょっと引き出してほしいのね。そうなると、ありがとうさんの光をまた、パーッとその場で強くなるの。そして皆さんも、光をいっぱい受けることになるわけ。高い神の使いの音を聞くと、ありがとうさんの光をパーッと強烈に輝くの。例えば、アマテラス大神のことを言うと、ありがとうさんは暑くてもう体が暑くて汗をかくくらいだとおっしゃるでしょ。だから逆に言うと、神様の話とか、そういう話になると、光が強烈に輝くから、本当は、そこの場にいたときに、そういう話をすると、皆さんの悩みは本当に大きく解消されるの。悩み事だけを聞いていると、ありがとうさんの悩みの中で、もうずっと下げて、ドーンって話をしてるのね。そうするとやっぱり、それはちょっと違うわけ。ありがとうさんは光でいっぱいなんだけど、やっぱり合わせる場合がある。その人にあまり強烈な光を与えても、その質問者がまだそこの段階でないから、光をいっぱいあげられない状態に。だから悩みがあっても、たまには宇宙のこと、神様のこと、そういうのをちょっと聞いてみればいい。自分で知りたい世界のことをありがとうとも伝えてというような話をされました。で、この、木村先生が6月9日に大阪でなんですけども、ありがとうさんを大いに伝えるということでお話してくださいますので、建築士の方は今までください。ということで
、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は本当は台風が来るはずだったんですよね。でも台風が消えてしまったのね。台風の働きは、ね、友人さんの働きね。風が強いっていうのもね、マイナスをぎっと湧くのね。雨もマイナスを流してしまうのね。大体友人さん自然現象を使うんだけど、台風はお清めの大きい働きなのね。それにね、変わる何かを、お祈りとかね、奉仕とか何かをすれば、友人さんは楽なのね。台風をすっと消してくれるのね。また方向もすっと変えてくれるのね。そういう意味で、今日は一つのね、そういう姿を見せてくれたと思うね。朝はちょっと雨降ってたのね。朝から奉仕したいから、顔中泥んこいだって頑張ったわね。これも大事なのね。顔中泥パックすると美人になるじゃん。まあこれはちょっと冗談だけど 本当は顔中泥だらけにする方がいいのね。なぜかというと、樹液心の、ね、思いを全部引き取って消してくれるのね。それで謙虚な謙虚な心に変えてくれる。樹液心って一番取りにくいよね。気づかないよね、周りっていうふうにね。だからちょっと泥パックする方がいい。謙虚な心に変えてくれるからね。だからマイナスじゃないね、雨降りに作業するのはね。また天気にしてもらってね、こういう方出してもらうのもね、これまた幸せなのね。本当の星はね、あの神様の心を自分が汲み取ってね、そして自分が、ね、自主的に動かないといけないのね。それが本物の星ね。でもまだそこまでいかないね、なかなかね。だから人にいろいろ言われてするのはまだまだね、練習中ね。私の役目はね、神様に代わって皆さんが奉仕してくれるときに、ね、みんなの思いをマイナス全部引き受けて消す役目ね。でそれを消してもらったら、ね、本物の奉仕に変わるのね。自分が神様の心をキャッチして、それで自然に動いて、ね、神様の動きを手伝いできるようにね、自然に変えてくれるね。そのための奉仕活動の練習ですね、今ね。なかなか本当の神様のお手伝い大変だよね。全体を把握してね、それで能力を高めて必要なことをテキパキとしないと、それはもう大抵損人感するね。目的が定まってないからね、で全体を見てないから連携プレーもうまくいかないしね、仕事ってなかなか進まないよ。これも練習しないとね、本物にならないよね。だからより本物に、より本物にっていうふうにね、神様の助けを受けて練習していくのね。そしてどんどん神様の本当のお手伝いができるようになって、神様から大きい光をいただくんだろうね。これは本当にの悟りへの道にですね、立っていくわけですね。だから星も練習しないとね、しっかりと練習するほど、ね、助けを大きく受けるね。で今日はまあね、ユイマキツの話をねちょっとしてみたいんですけど、ユイマキツっていうのは実在の人でもあるしね、また在家のね、信仰を持ちながら本当に自由自在のね生き方したっていうお手本になるね、まあ架空の人物って言ってもいいのよね。普通個人の名前で言うと囚われるのね。でも代表っていう形だったらね、誰でもそういうね生き方取れるのよね。ありがとうおじさんっていうのも同じよね。個人名じゃなしにね、みんなが感謝を隠して神様のお手伝いに来て、正しい本物の生き方をね取れるね、本当の幸せに生き方取れるんだっていう意味の、ね、お手本よね。それがユイマキツっていうね人物なのね。ユイマキツのユイっていうのはね、一心、世界一心の一心のいいでしょね。マっていうのは偉大なっていう意味よね。キツっていっぱいっていう、いっぱいっていう感じでしょ、詰まっているっていうね。だから新たな全徳の無限の無限の輝き一体というような意味の響きの言葉ね、ユイマキツっていうのはね、だから本当に神様の大きい光を浴びて自由自在に生きたい人なのね。小生、小さい聖ね、小生は山に隠れ、大きい聖、大聖は町に潜むという言葉があるのね。小生っていうのは小さい聖だからね、自分の、ね、個人の幸せ、悟りを求めて一生懸命来てね、まあ、ある程度は立派になってるね。そういう人は山に隠れるのね。山にっていうのはね、実際にこう山だけじゃないのね、世間から離れたところに自分を置くっていうね。でも大聖ってね、大きいね、悟りを開いた聖者はみんなの幸せを願うのね。じゃあみんなの中に入って、そしてね、空気のような自然な生き方の中で幸せをね与えていくのね。で本当の悟った人はそうだよね。だから街に隠れてるね、自分の名前を出さないけどね、街にね、密かに隠れて大きい働きするのね。それが本当の生き方よね。でもう一つ上があるのね、まだね。みんなの幸せを願うっていうよりもね、今度 神様の願いを生きようとするのがね、もう一つ上を行くとね、みんなの願いってまだこのようにとらわれてるもんね。神様の大きい、ね、御心を生きる、ね、神様の願いを生きる、ね、神様の目的を自分の目的としてね、しっかりできるっていうのが本当なのね。私は山に隠れてるの違うね。今までずっと町に住んでたのよ。ね、でも神様の御心がね、世界平和のための大きいね、働きを目にさせようとして、雛形作りにこの山へ連れてこされたよ。隠れてたじゃないか。もう一つ神様の大きい願いを生きてるのに今ね。だからみんなの幸せっていうだけじゃないね。大きい神様の根本の目的をしっかり生きようとしてるね。そのぐらい厳しいのよ、やっぱりね。ちょうどあの阪神大震災の後ね、こちらを映っているんだけど、そのね、阪神大震災の1年前に、一応ね、あの、土地を借りて、建物を建てて住んでたんだけど、その土地をね、開けてほしいって言われて、ちょうど震災になったような感じでね、行くとこ何もなくなって、で、その時からね、まあ、こちらへ移るようになって、家を解体して、まあ、地震だとね、地震が解体してくれるんだけど、自分たちが全部解体して、こっちに持ってきて、建てて、そしてね、ここを生活引っ張ってきたんだけど、最初の時はやっぱり雪が多かったね。最初にね、春先にちょっとね、ここまで来るのに大変だったのね。積雪が道路にね、1メーター近いね。スコップで除雪しながら上がってきたのね。大変よね、あの1メーターの積雪はね、スコップで手作業でね、のけるって大変でしょ。なかなかここまでたどり着けんかったのね。その後、翌年はもう一つ雪が多かったというね、クリスマスプレゼントよね、1メーター50高い。除雪車を何も持ってないよね。またここはあの、県道だけど、冬冬季ね、通行止めね。12月1日から3月20日まで通行止めの場所なんよね。だから除雪もしてくれないよね。で、こういうところでどうして生活するんだろうというわけでしょ。ね、電気もないし、電話も来てないしね、まして水道もないしね、山の中でしょ、隣も家もないしね。で、ここもね、土砂いっぱいあって、気合いっぱいあってたらね、まず木を切って、土砂をね、のけて整理して、で、それからよね、小さい小屋を建て始めて、それでもね、水を探さないんじゃない、ね、飲水がいるじゃない、なかったら川の水をね、汲むしかないんだけど、それもやっぱり自然にね、与えてもらえるようになって、表の色とね、裏のこのね、山のね、湧き水をね、今、活用させてもらってるけど、最初はそんなわからないよね。本当に水があるんかないかわからないよね。電柱一本ね、立てさせてもらうのでも大変だよね。山の持ち主は、木を切り出すとき電柱邪魔になるから、ね、絶対立てさせたくないっていうのは普通よね。で、ここまで電気引っ張ってもらうのもやっぱり大変よね。みんなに迷惑かけて助けてもらわないとできないよね。だからそれはもう、トントン拍子にね、みんな神計らいに全部整えてもらって、一つ間違った声を生産してなかったと思うね。もう全部奇跡よね。奇跡の連続でずっとここまで来させてもらってるね。ただ神さんの方は、やっぱり大きいね、困難を克服しながら、そして、やっぱり、神様のお手伝いをする方が本当はいいんだというわけよね。ただ神様の助けなかったら分からないよね。神様と一緒に苦労に苦労しながらって、苦労を楽しみながらよね、こんなに戯れながらってね、そして今こうしてね、皆さんと一緒に帰ってね、お会いできる場所もできたのね。最初はもう何もなかったよね、無一文だしね、家はもう解体するだけでしょね。それがこういうふうになったって不思議よね、本当にね。もう神様のおかげでね、奇跡の連続でこうなっただけなのね。でもやっぱり神様のお手伝いっていう形でね、しっかり生きてたら助けてくれるよね。で、その結巻図っていう人は、ね、財家でっていうのはね、あの、まあ、特別にどっかの宗教団体入ったとかね、まあ、そこのね、幹部であるとかそんなんじゃないのね。本当にもう、一般の人と同じような生き方をとって、なおかつ、ね、 神様御心をしっかり把握しているね。そして無限に輝いた心を持っているね。なるとき、まあ、お釈迦さんの弟子が湯名小路が、ね、わざと病を身に表してね、で病気には来てくれるのを待ってるのね。重大弟子でもね、なかなかね、お見舞い行くのを嫌がるのね。でも二菩薩っていう人が最後にね、訪れるわけよね。で、その湯名小路が病気を表す、ね、理由は何かっていうね、なぜ病気を表しているのかっていうね、病気の原因ね、それはいろいろあるのね。一つや二つではないでしょ、ね、たくさんの原因があって病気の姿を表すんですけど、でも湯名小路の表す、ね、原因は何かっていうね、主情をやむがげに我やむっていうふうに言ったよね。自分の心がね、間違ってて暗くって病気を表して消えてるんじゃないのね。違うね、みんなのマイナスをね、思いを病を消すために自分が身代わりに振り返ってね、それで病気の姿をとってみんなをね、清めて助けてるんだって言うだけね。これは菩薩の働きよね。菩薩っていうのはやっぱり二通りの働きやろね。みんなのマイナスを、ね、受けて消す、ね、働きと、大きいプラスを、光を与える働きと、どれあるのね。普段は、ね、神様の大きい光を浴びて、ね、受けて、それを光を振りまくだけでいいのね。ところが、ね、それだけでやっぱり済まない時もあるのね。みんなが感謝して、ね、奉仕してくれてたら、光振りまくだけで済むのね。それでもちょっとはみんなのマイナスをね、肩が空いてる、引き受けないといけないじゃん。でもそういう人の場合まだ楽なのね。ちょっとで済むからね。でも感謝もしないね、奉仕もしないという人の分をね、引き受けて消して、そして感謝ができるように奉仕もできるように変えていこうっていうとね、大きいマイナスをね、背負ってあげないとね、そういう人はなかなか進歩しないよね。普通は、まあ、病になるのもね、大きい心にマイナスを貯めてるね、マイナスもいっぱい貯めてるから病気に、ね、なって、病気の姿を通して思いを軽くなるように消してもらってるよね。でもなかなか落ち着かないよね。ところがマイナスを消してもらってるって、ね、プラス受ける人がまた極端に少ない。ね、普通の病気になったらマイナスになるね。心がますます暗くなるね。なかなか正しいね、明るい生き方になれないよね。それじゃあね、逆になるよね。せっかく病気の姿でマイナスの思いを消してもらっててもね、またマイナスの思いを積み重ねて、ね、余計マイナスを積み重ねる場合があるよね。それじゃああまりにもかわいそうじゃないけどね。だからその病気に、ね、身代わりになって、ね、そのマイナスを肩代わりするのね。そうするとね、ちょっとはプラスの生き方が取りやすくなるじゃん。そしたら感謝もできて、奉仕もできるように早くなれるっていうんでね。それで菩薩は人のマイナスを身代わりにするようにね、業の振り返っていうのをするのね。ただこれ力がないとね、負けてしまうのよ。ね、一人の思いでもね、大きく被ってたらね、大変よね。だからその代わりもしっかりお祈りしてないとね、神様の無限の光をいつも浴びてないと、自分が本当の病気になって死んでしまうね。だから湯名さんの場合はね、いつも無限に輝いてたらね、深いお祈りの心境にあるから、いつも無限の輝きいっぱいという状態でね、もう自由自在にそのマイナスも取れるし、ね、そして大きい光もね、自由自在に与えられたのね。そこがまたすごいよね。でもこれはね、みんなの代表としてお手を示してくれてるね、誰でもなれるね、皆さんもね、すぐになれるんだよ。ね、だから病気になるだけじゃないよね。いろんな姿が全部、ね、菩薩の行のね、悟った人にとったらね、みんなを救うための菩薩の行っていうね、例えば断食するのも同じなのね。断食もいろんな段階に断食あるけどね、健康のためにする人もあるわね、太りたいからする人もあるしね。でも悟った人のする断食は菩薩の行なのね。普通は昔からね、働かざる者は食うべからずっていう言葉があるじゃない、ね、これはなぜかというとね、 正しい働きしなかったらね、人を幸せにする働きしなかったら、ね、ただ食べてるだけっていうのは借りをね、増やすのね、借金増やすのね。借金っていうのはイコール思いをね、指南発揮の思いになるのね。だから思いを貯めると、ますますマイナスにね、心が向いていくでしょ。マイナス思考になって、マイナスに生き方になるでしょ。それでは、ね、悟りの道じゃない、ね、幸せの道じゃなくなってくるのよね。だから働かないときは食べないぐらいがいいの、本当はね。でも、それだけしないよね、普通に。働かない人ほど贅沢食べるな。そういう人をね、やっぱり正しい道に行こうと思ったら、またそれもね、病を表すように断食をするのよね。で、その肩代わりをして、ね、みんなが、ね、お祈りもできて、ね、報酬もできるように助けるっていう場合があるのね。だから菩薩の働きってね、やっぱりすごいよね。菩薩にも下からね、修行して誘っていう、まあ、誘いは本当に誘いないかもしれないけどね、段階があるからね、低い段階の悟りで上に登ってきた菩薩とね、本当の悟り開いて天から舞い降りるような形でね、降りてくる、ね、菩薩と、このね、二通りあるけどね、観音さんなんかはね、一応名前は如来なんよね、悟ってる仏さんがね、それで自由自在に降りてきて菩薩の働きをね、三世菩薩っていうね。でもこの世でね、いろいろ修行して、ちょっと立派になった菩薩とは雲泥の差ね、まだね。本当はもう天から舞い降りる生き方の菩薩の方が大きい力があるね。だからいろいろ修行して悟ったっていうような菩薩じゃまだ力が小さいね。まだね、小さい菩薩ね、小菩薩ね。でもこの感謝のありがとうございますのね、生き方はね、神様のすべてを受け直して、天から舞い降りる生き方ね、同じ菩薩行でも、上から降りてきて、ね、働く菩薩行ね。この方が大きい、ね、働きのね、大菩薩の働きよね。だからこのありがとうございますね、一言に絞り込んでね、本当に感謝できるようになるっていうのは、大菩薩の資格のある人なんです、ね。神様のすべてを受け直して、本当にみんなを幸せにする大きいね、菩薩行をさせてもらえる人なのね。下から修行して立派になるのと違うのね、今度はね、逆ね。悟った自分が迷い降りてくるのね。そしてみんなを幸せにする働きをするのが、このありがとうございますのね、感謝行の菩薩行。すごいよ、これ。感謝のね、この祈りがあったらね、その家が傷と同じような生き方が自然に取れるのよ。ね、自分の枯れた場でね、しっかり感謝行をするだけで、もう自由自在にね、いろんな大菩薩行をする。置かれた場でね、必要な働きをね、させてもらうだけで、みんなを幸せにしていけるのね。これ形じゃないのよね。神様の光を振りまくるやつですね。自然にね、神様の光を大きく振りまかれて、ね、周りの人をみんなを、ね、幸せに生きていくんですね。だから、ユーマ術、ね、ユーマ孤児のこの心境ってものすごく深いね。この現実世界なんかも相手にしてない。奥から全部見通してるね。奥から奥から見直してね、この世を見つめてるのね。だから、無限の無限のチャンネルの最高番組を先に把握してね、そこからいかにそのね、最高理想の姿を現実化しようかという生き方ね、プラスを加える生き方なのね。だから自由自在に方便を使えるね。人々に合わせてね、必要なものを的確に与えていけるんだよね。で、その悟りの深さっていうのはね、本当は言葉でね、いろいろ説明したって大したことないからね、もう沈黙の中で本当の悟りの姿を表すっていうのがね、この今言ったことだよね。 から今の一目百来の話ですよね。そこでも喋らないのにね、みんなに言って雷がバーッと落ちたような感じでね、すごい心境の変化を与えたのね。これも感謝業ね、本当の感謝業そうなるよみんなね、みんなのマイナスをパッと消してね、神様を感じ取れるようにしてしまうのね。飯巻津さんもそうだけど、是高新郎さんも似たような生き方をとったのね。本当は天皇陛下に、ね、なれるのにね、ならなかったね。頑張ればなれたかもしれないでもそういうカラキンとはあれじゃないね。本当の神様に心をね、しっかり生きようとされてたらね、またそれが役目だったからね。で、名前を出すのが目的じゃないよね。隠して隠してっていうね、謙虚にね、減り下ってみんなの中に入って本当の働きをさせてもらう方が本当は大きい働きだし幸せなのね。これ高新郎さんもね、ものすごくね、活動家だったっていうかね、声でも顔出したりする陣痛率使ってたかもしれないその人のね、何十倍っていう動き回ってたような感じね。だからあちこちの足跡がいっぱい残ってるけどね、進出鬼没というような感じね。でもその心境はものすごく深かったよね。とらわれがないね、もう自由自在ね。ちょっと聖徳太子さんとよく似てるんだけどね、聖徳太子さんの生き方ともよく似ててね、いろんな勉強したもういいんだようなこといっぱい勉強してるから、まあ勉強だけじゃないね、その気づきを与えるためのちょっとした勉強でね、本当はね、深いお祈りの中からね、必要なね、大きい力をもらってたね。器古神道っていうのはね、全体を全部把握する生き方だから、ね、日本の神道だけじゃないね、仏教もありとあらゆる教えもね、全部自分の中に取り込んで本物をね、自由自在に使いこなすっていうのが本当なんですね。聖徳太子さんも仏教を、ね、大事にしてたのね。そこに本物があればね、それを自由自在に、ね、自分のものにしてたのね。で、これだけ新郎さんも、まあ、大体28歳の時に病気になったのかな。まあ、それも一つきっかけよね。で、仏門に入って仏教の勉強も深くしてね、で、あと自由自在になってね、まあ活動ね、亡くなりされたんだけど、これ高新郎さんもやっぱりね、楽な道を自分から選ばなかったね。苦労に苦労を重ねる生き方をまず選んだもんね。で、これ高新郎さんに指導されてね、まあ六路師って一体ね誕生したんだけど、あれは技術を学ぶ人がね、そこで集まったんじゃなしに、ね、精神的な、ね、ものをね、教えてもらえるのをね、喜んで慕って、それで集まってきたのね。だから技術者集団を作ったんじゃないね、精神的な指導者集団を生み出したのね。だ本当のね、正しい生き方、ね、本物の生き方でね、幸せになる生き方は何かっていうのをね、もう徹底してみんなに教えたのね。そのためにはやっぱりまず苦労をしなければというわけよね。で、やっぱり山奥っていうのは大変よね。昔は雪が深いし、ね、生活の場としてはね、大変だったと思うね。でもね、贅沢もせずし、そんな生き方でね、本当の精神的な、ね、向上を目指して、苦労をね、苦労と思わずにね、本当に頑張った人が、ね、日本中に散らばっていったのね。で、ね、全国でね、受け入れられたっていうのは精神的なね、指導者としてのね、本当の価値ある人に、ね、なってたからだよね。それは、よそ者が入れてくれんね。単なる技術者集団じゃね、受け入れてもらえんよね。で、全国でいろんなね、まあ、精神的指導者としてね、地域を指導して、立派に受け入れてもらえたんだよね。 っぱりその元になるのはやっぱりまず苦労が大事っていうのね。楽な生き方はね、やっぱりいっぱいになるのにね、時間がかかるのよね。で皆さんも同じよ、みんなね、これまでいろいろね、苦労に苦労を重ねてきてるはずね。苦労させてもらえなかったら、ありがとうございますので、絶対たどり着けない。ね、この世でまだ苦労してない人、過去すでに生きてきてるね、全勝にしっかり生きてきてるし、ね、また自分のね、身代わりにいろんな縁者がね、本当の苦労をしてきてきてくれるわけね。そのおかげでね、うん、最後のありがとうございますにね、導かれて、そして神様の本当のお手伝いに行くようになってるね。だからいつも神様と一緒というのが一番幸せでしょ。ね、いつも神様身近に似てるよね。神様が全てっていう感じでね、大きい愛で包み込んでくれるよね。これが一番の幸せよね。思いの心を生きて思い通りになったっていうのは幸せでは何でもないよね。そういう心はもうすぐにね、コロコロ変わるからね。今度はまたね、いつ天が降ってくるかって恐怖期待するんだ。で、周りがみんなね、鬼に見えてね、いつどこもらえるかもしれんなんでね、心配するわけよね。でも周りが全部神様っていうふうにね、神様を感じる心になれたらもうね、もうこの幸せは絶対崩れないよね。もう神様ばっかしっていう感覚になってくれよ。ありがたいばっかしっていうね。これが本物だよね。無条件の幸せっていうね、感謝できる人は無条件の幸せをね、まずね、与えてもらえるね。最初はみんな病気治ったら喜んでるけどね。病気治ったりありがとうやつないでするけどね、そんなのはね、まあそうじゃないね。入るきっかけはね。ね、もうそういうのは目的でも何でもないね、うん、ありがとうございますを無心に唱えてるうちに神様をね、身近に感じるんだよね。周りが神様という感じね、宇宙の神様がね、自分の周りにいっぱいという感じね、みんな神様なりのね、働きっていう風に感じられて幸せになっていくよね。それがどんどんどんどんね、大きく深くなるよね。だから無限の無限のチャンネルの番組全部ね、自分のためのね、自分の幸せを大きくするための神様の愛のプレゼントよ。この世のね、番組もそうよ。この世の番組全部ね、自分への神様の大きいプレゼントよね。全体が幸せを与えるプレゼントだよね。何もかも幸せを大きくしてくれるのね。マイナスなんか一つもない。ほんまに一つもないのよね。マイナス見ただけよね、思いの心でね。思いの心はね、プラスをマイナス見たっていう、それだけよね。本当はもうプラスばっかしね、神様の愛ばっかしだったのよね。それを感謝の心にね、引き戻してもらって気づくのよね。ああ、幸せありがたいなっていうね。もう涙が溢れて溢れて仕方ないぐらい。ね、それは本当だよね。どんだけね、感謝しても感謝しきれないね。どんだけ喜んで喜びきれないね。そしてね、神様への恩返しの心をね、起こさせてもらって、ね、神様のお手伝いできるようになるよね。ますます幸せが大きく確保してもらうのね。感謝というのはもう、神様へのね、奉仕に生きたら本物なのね。また、神様に 何か求めてね、これしてちょうだい、あれしてちょうだいでね、求めるところでありがとうございます、唱える間、まだね、まだ入り口やね。奉仕ね、奉仕できるようになった時はもう本物の感謝ね。あとはもうどんどんどんどん感謝が深くね、起きるんだもんね。奉仕すればするほどよね、大きい助けを受けるのね。だから皆さんが一番幸せだよ。ね。神様のお手伝い、奉仕に生きるようになった人、それに気づいた人がね、一番感謝が深くなるね。早く深くなるのね。普通はなかなかそこまでいかないよね。ね、素晴らしいお話聞いて本を読んでね、ああ、素晴らしいなって思うだけではね、なかなか方針までいかないのね。でも方針に飛び込めた人は、ね、すごいよ、本当はね。それも分かってるのね、先にね。教えられて分かるんじゃないしね。ね、 心の奥底でね、魂の奥底で命の自分が本日の自分が分かっているのね。それでスッと出てきて方針に入るのね。ただその方針はもうちょっと本物にならないと、ね、より本物に大きい本物になっていかないとね、まだまだね、感謝はまだね、大きい深い意味ではね、まあ、足りないかもしれないけど、でもこれからもどんどん深くなるだけよね、心配いらないよね。でそのスメラの聖地っていうね、この辺りね、福井の神域とかね、いうのもやっぱり、ね、神様が、ね、っと計画して、ね、世界平和のために必要だからっていうね、準備されたわけでね。豊高神皇さんの在世の時も、山の神様という形でね、この山一帯が、白龍さんね、大きい白龍さんの清めの神様の体として、ね、この全体があったのね、山全体がね、大きくね。だから白龍さんっていうのは清めの神様ね、龍神さんね。自然建設家さんのもっと低い神様ね、あの龍神さんでもね、黒龍さんとかね、灰色の龍さんとかね、青い龍さんとかね。清めのね、うん、働きする龍神さんは白龍さんよね。だから山全体を聖地として守ってね、自分の体として保っているのでね、そういう山の神様がね、昔からずっとその聖地を守り続けてくれてるね。で、これ高新郎さんも山の神様をね、尊敬してたのね。で、こういう場を選んでね、みんなをね、指導する場所としてね、活用していたのね。だから清めの場っていうね、白龍さんのね、体の中でしょ。ね、だから思いをね、大きく消してもらえるのよね。助けてもらいやすいよ。普通は、あの、滝行なんかにね、行って、こうね、ちょっと思いを消してもらうんだけど、ね、いろんな滝にも、龍院さんがね、そこにね、住んでるっていうのに、そこについてね、滝行をね、する人を守ってくれるよね。だから滝に打たれて、この思いを消してもらって、少しでも心いっぱい上手でみんな修行してるでしょ。でも、大きい白龍さんだとね、そんなんいらないよね。この地に踏み入れただけで、さっと思い消してもらうよ。で、ここらすっと踏み切って、ね、本物が分かる気づきが増えるっていうふうにしてくれてるよね。ただ、そういう悪霊さんだけじゃないよね。神さんの大きい計画があって、その時期が来たら、大勢のね、高級な神様でね、自分の名前を一切出さない、姿を表さない高級な神様を退去しておられるのね。普通は名前を出したい神様多いよね。宗教団体を作るようなのそうよね。自分を売り込みたいというのがあるでしょ。まあ低いのよ、ね。何神様の働きでもね。本当の高い神様は絶対自分を出さない。ね、名乗らないし、ね、姿も表さないし、ね、自分のしたことを絶対ね、足跡残さない、ね、こういう神様がね、本当の高い高級な神様でね、そういう神様が今日の拝神様の計画のもとにね、大勢集まってね、働き始めるよね。そういう働き、本当の働きなのよね。だから本当に地球を平和にするっていうんだったらね、そういう大きいね、高い神様がね、働いてくれないと不可能よね。人類のね、過去に積み重ねたこうマイナスって一人一人無限のマイナスも言うでしょ。ね、王でいてるからね、無限の無限のマイナスの思いがあるんだよね。だそういうのを一挙に消してね、みんなのね、本心をいっぱい出して感情できるように変えるって言ったらね、それだけの高い大きい力のあるね、神様がこうでね、集まって、ね、働かないといけないよね。そういう場所として神様がね、一応用意してくれたのがこのスメラの聖地っていうね、これからね、その世界に本物を発信するための雛形作りの場所でね。で、ここへ集まってくる人がみんな本物になっていって、ね。で、そのね、いろんな分野の本物を世界にね、発信してくれる神様ね。雛形さえ作ったら、ね、神様が強い怒りを放射するだけでそれが世界にずっと広がるのね。 そういう場所を用意してもらっているというのもありがたいよね。でその今ね、お手伝いという形で皆さんも奉仕活動してくれているだからやりがいがあるでしょ、ね、本当にね、このお手伝いというのはね、誰でもね、できないよね。大勢のね、代表として選ばれてさせてもらっているのね。それだけに大きいね、神さんの助けをね、徳をいただいて、大きい徳というよね。みんなのマイナスを消すね、大きい働きだし、ね、大きい徳を積んで貯金をいっぱい増やしてね、みんなを幸せにする大きい働きになるのね。だから参加するだけで嬉しいじゃん、喜べるじゃん。ね、不思議にね、疲れないよ。ね、したことのない肉体労働いっぱいさせてるわけ。ね、でも神さんが応援に降りるからね、光を添えて降りてくるから、ね、筋肉痛も起こらないよ。ね、力いっぱいね、与えてもらうのね、逆に楽になるね。気持ちもすっきりするけどね、体もすっきりしてくるよね。自信ができたりだ。神様一緒だというよね。また何か言ってくださいよ。このぐらいでいいかな。そういう方を知ってもらおうかな。
もう一つ、命だけの祈りというのを、どうやればいいのか。
ね、命がけって命をかけるっていうね、命を与えて、ね、そして大きいのを受けたらいいよね。だから神様に対してね、自分の命を捧げますっていう気持ちをね、それで神様から大きい光の成分を受けると受け取ればいいよね。普通ね、あの太陽の光でもそうでしょ、太陽の光をね感じるっていうのと自分が太陽になるのと違うでしょ。ここが大事なんよね。神様の光感じたから神様になったんじゃないよね。自分っていうのをね、器をしっかり握ってるとね、神様の光ちょっと入ってくるだけね。でも自分を神様の中に投げ出すとね、神様に与え尽くすと神様の中に合体していけるよね。神様と一体化するのは早いよ。命がけっていうのは命を神様に与えることよね。神様に与え尽くすと神様の中に入ってしまうのよね。神様の光でちょっと受けるんじゃなくてね、光源の中に飛び込むのよね。そうすると神様と一体化するのが早いね、悟りが早くするのよね。命がけの感謝というのは神様に飛び込むことよね。無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいという中に飛び込めばいいよね。だからそれをね、もう24時間ね、四六時中心がけるっていうのね、寝食を忘れてね、そのぐらいの気持ちでね、一生懸命ね、ありがとうございます、ありがとうございますというのね、それが神様へ全託して神様の中飛び込んでっていうのをね、祈りのようにね、やっぱり難しい考えでね、余計な思いを、ね、なさずに、ね、神様の中に飛び込もうという気持ちでね、ありがとうございます唱えたりね、周りは神様ばっかりだよね、本当は飛び込んでるんだけど、ね、飛び込んでるのに気づかないわね。それで気づくためのね、ありがとうございますもんね。だから、ね、真剣って言うけど、あまりがむしゃらとかね、そういう感じじゃないのね。無我夢中っていうんじゃなしに、ね、神様を認めるっていう感じね。周りが神様だけ、みんな神様なんだっていうふうにね、確認する、認めるようなね、ありがとうございますもんね。それも神様の中へ、ね。いただいた命をもう一回を返して、また新たに受け直すっていう感じでいいよね。それが命がけの問題だよね。
今の続きなんですけど、はい、あの命っていうのは、そのおじさんが前言ったように、汚いその体ではないっていう、そんな汚い肉体はいらないよって、それでその、あの神様、私のすべて命を捧げますっていうのは、感謝するその本心のそこを捧げるっていう
意味ですか。本当はそうよね。一番新しいね、神様が受けた無限人間に輝いた命が本当の自分ね。それが時間経って経過して古くなるとね、どんどんね、いろんな段階の魂になり心になって肉体になってくるよね。
そうすると毎回毎回捧げるっていうのは、そうならと古くなりますよね。
そうそうそう、
いつもいつも与えて新しい命を、
うん、だから古いのを残さないようにね、どんどん与えてくると、ね、いつも無限無限に輝いた自分をお返して、さらに輝いた自分を受け直してという感じでね、もう肉体忘れるぐらいがいいね。遠慮せず何でもいいよ、何でもいい。
あ、さっきの聞きました。今みたいな人が得しますからね。次回のテーマの相談してもいいですか。決まればもう言ってやるけどね。次はできたらできたらというのか、今日は龍神さんのことをたくさん言われているので、龍神さんについて詳しく聞いていただくというのはどうかなと思うんですが、それともう一つ、言葉と、言霊と言葉の、働きとか力、言霊の増加力と増加力とか、言葉の、そういう話もテーマです。そういうのはどうか。次回、この質問、こっち、今、自分と気合いを決めらせてみましょうかね。次回は、一つは、どちらが C 部員なのか、B 部員なのかわかりませんが、龍神さんの働きについて、で、他のことはこんなのがいいというのが、たくさんあって、止まらないだけ、いくらでも質問で、質問というのテーマのあれば、出てくるようになるんですけど、これ言ってくだされば、全部持ってきます。他に聞かれたいというのがありますか？余裕があるのは。それで、いいですかね。
ちょっとね、スメラの聖地のスメラっていう意味ね、ちょっと説明しておきましょうね。スメラのね、意味はスメ、高浜原御骨の略ね。スっていうのが神様絶対表してね、それが目っていう形で、見える形で想像されて現れるっていうね。それが高浜原っていうのが、全大宇宙ね。人間に比べて全大宇宙高浜原っていうね。で、その御事っていうのは、御事っていうのは尊いっていう御事でしょ。で、言葉も御事の御事だしね。いろんな響きも言葉の御事ってね、だからいろんな意味があるね、だから宇宙の大神様の、ね、働きが無限に無限に現れて宇宙の全体宇宙となってね、それが、ね、最高に輝いた姿を取ってるっていうね、神様の働きの全体像を全部表してるんだよね。本当はありがとうございますと同じ意味があるんだね、爪高浜原御事っていうね。で、その天皇陛下のこともスメラ、ムコトっていうね、高山原をちょっと略してるんだけど、ね、高山原は、全大宇宙ね。だからそれを略して、小さい身のね、スメラ、ムコトっていうふうに使うね。だから神様の御心とね、一つに繋がってる人をスメラ、ムコトっていうね。これはもうね、お釈迦さんもイエスさんも、皆さんも同じでね、感謝を隠したら、スメラ御事ね。ただ、ね、全大宇宙には、なりきれないよね。神様の全体図はあまりにも大きすぎてね。無限に輝いたね、宇宙を受けても小さいね。無限に輝いた宇宙もまだ小さいというね。ね、だから、ね、宇宙の大神様が、スメ、高浜原御事ね。あとはみんなスメラ御事でね。で、スメラのね、聖地っていうのは宇宙の大神様が直々に大きい働きを下ろしていくる場所っていうね、本物を生み出す場所ですね。みんなを本物に変えてくれる場所よね。そういう意味よね、スメラの聖地っていうのがね。
質問は
はい。
一番最初に頂いた命っていうのを日本で使うその神様は、先生に言われている花暮らしの神様でもあるんです。私なんか違うんですか。違う
宇宙の大神様が最高に輝いた姿を天照大神様っていうね、はい、天照大神様っていう名前出た時は天照大神様以外何者も存在しないよね。全ての全てになる ね。その時に一人一人がね天照大神様に心を向けて感謝した時にね、まあ、一人でどれだけねその光を受けるかはみんな違うのね。受けただけの天照大神様になるんだよね。だから小さい天照大神様から、ね、大きい天照大神様まで無限無限にあるのね。ただ天照大神様の、ね、一部を受けても天照大神様には違いないでしょ、ね、だからみんなその、ね、奥の自分は天照大神様を受け直した自分ね。だからみんな天照大神様は分身よね。ただその分身っていうのもどんどん大きくなっていく、ね、どんどん約束
は
別にそういう縛りはないのね。みんな自由自在なのね。だから自由自在にさせてもらって、はい、そして神様の御心に沿うような生き方をしようと順番に努力しているのね。神様の御心のままにっていうのが一番幸せなのね。だからより、ね、神様の御心のままに、ね、なれるようにみんなが努力してより本物に、より大きいね、天照みたいな分身になろうとしてるね。あくまでも自由自在にね、自由を保障されてるね。決して神様の奴隷になるんじゃないね。操り人形じゃないのね。みんなの自由はもう完全に保障されてるのね。それでいてね、どんどん天照みたいな様に近づくのよね、本物の神様にね。行き止まりはないね。どんどん近づけてくれるの。で幸せがどんどん大きくなるだけね。雪止まりがあるともうおしまいよ。ね、どこまで行って雪止まりはないね。どんどん大きくしてくれるね、幸せをね。
それじゃあね、先生が、バリオットの取られた、資料が、今、そこじゃないんですけど、この前に、資料が、取った、それ読ませていただいて、答えられたら、答えていただいて、なければ、その後、もし言ってくださることがあれば、ということで、ちょっと読ませた質問でいいですか。立てられた。求める心で、ありがとうございますと唱えるのと、無心の心、与える心でありがとうございますと唱えるのとでは、その効果に大きな違いがあるのです。その理由は、波長の合うものしか受け取れないという原理によるのです。求める心というのは、マイナスを掴んでいるのです。心の状態がマイナスなのです。マイナスなのです。求める心を前面に出せば、マイナスの心でマイナスの番組を選ぶことになるのです。求める心が少なくなれば、ありがとうございますが、前面に出てくるので、プラスの番組を選び、受け取ることができるのです。その自由意志は、その心を前面に出すかによって、明確に示すことができるのです。人は、言葉と心と行いによって、番組の波長合わせをしているのです。マイナスの言葉は、マイナスの番組に波長が合うのです。プラスの言葉は、プラスの番組に波長が合うのです。求める心は、マイナスの番組に波長が合うのです。与える心は、プラスの番組に波長が合うのです。マイナスの行いはマイナスの番組に波長が合うのです。プラスの行いはプラスの番組に波長が合うのです。人は自分の自由意志で選んだ番組を自分の運命として受けているのです。本当に神様の助けを必要としているのであれば、神様の側に助ける側に立つのが最善なのです。そうすれば波長がぴったりと合うのです。神様のどんな助けも受けられるのです。ありがとうございますと唱えることは、神様を呼んで神様の働きと必死になることなのです。神様の側に立つことなのです。救いに立つ、与える側に立つということは、神様に波長を合わせる意味で絶対に必要なことなのです。 どんなに泣き叫ぼうとも助けを求める心では神様の御心に波長が合わないのです。波長が合わなければ神様の助けを受けることは不可能なのです。神様の助けを受けるのも無限の段階があるのです。自分に合わせて助けてもらうのは小の小さな助けなのです。いつまでも自分に合わせて助けてもらおうとするのは求める心を生きているのです。それではいつまでたっても立派になれない、進歩を向上しないのです。自分の方から神様に合わせていくようになれば進歩が早くなるんです。自分の全てを神様に与え尽くしていくことによって自分のマイナス思いを消してもらい、プラス感謝を与え返してもらえるのです。与えるものは与えられるのです。求めるものは奪われるのです。これは厳然とした宇宙法則なのです。感謝一つに生きるということは与え尽くす生き方に徹底することなんです。以上です。
ね、ありがとうございますね。この一言を心を唱え続けるだけでね、本当の自由自在な心に変えてくれるね。自由自在になったら無限の選択肢が生まれるね。いいものをね、自由自在選べるでしょ。だから仏教でも悟りっていうのはね、仏っていうね、自由自在になることよね。全ての縛りから解けるね、それが自由自在に歩くのが本当の悟りね。だからその自由自在心にする一番の方法よね。ありがとうございます唱えるのね。ありがとうございますさえ唱え続けたら自由自在にしてくださるね。そうするとね、いいものをどんどん選びやすくなってくるね。感謝がないとね、縛られた状態ね、思いの縛りで不自由なのね。選択肢が少なくなってがんじがらめというね、もうこれしかないというふうに捉えていくのもそうよね。だから感謝して自由自在にしてもらうのが一番いいよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。